イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
今年処分したいもの、テレビゲーム機。くー、池田です。
スイッチですか？
いやね、スイッチがうちに来まして、
はいはい、
いよいよ僕のテレビの周りに、
はい、
プレイステーション3、
はい、
Wii U、
はい、
スイッチと、
はい、
もう3台のゲーム機に囲まれてるんですよ今。
おお。
で、まあまあまだね、
はい、
いいんですけど、
はい、
うっかりプレイステーション4とか
ですわね、
来ちゃったら
ですわですわ、
大変なことになるよね。
本当ですね。いろんなゲーム機が自分を呼ぶわけですもんね。
初めてこんな状況になったのは。昔はだって、
はい、
スーパーファミコン買うか、
はい、
メガドライブを買うかって何時代の話をしてんだろうねそういうふうなこととかを考え
て、メガドライブと何の時期あったんだ。そうか、
そうか、ね、そこにまあね、 PC エンジン、はい
はいはいはいはい、
買うかとかさ、
はい、
のこと悩んでた時代ですから、
ね、できましたね。
こんなもうね、
はい、
もう全部ハード買っちゃえばいいんだからみたいな、
うんうんうん、
とんでもない時代なんですよ。
でも言っても、もうだってスイッチと PS4 だけじゃないですか、メインは。
いや、それだからもう世代がね、そうなっては来ていますけど、はいはい、でもソフトウェアの数で言えば、ね、
はい、
PS3 もね、
はいはい、
全然多いし、
まだまだね。
でも Wii U だと、
はい、
昔の、
はい、
ファミコンとか、
はい、
まあ、メガドライブ、
はいはい、
そういうのもできるわけですよ。バーチャルコンソールってね。
ああ、そうだそうだ、聞いた聞いた。
そういうことも考えてもらう。さあ、行きましょうか。
はい、
はい、ということで、
はい、
今回の
メディアノーズ
は、はい、まあ、新春ね、
1
月ということですから、
はい、
テレビドラマが、
はい、
多くスタートしてます。
はい、
で、最近はね、地上波以外にも、
はい、
Amazon とかアベマとか、
はい、
ありますけども、
はい、
今回は割と地上波にね、
はい、
注目しつつ、
うん、
で、まあ、ちょっと数がとにかく多いんですよ。
そうですね。
あ、テレビアニメも、
はい、
結構な、ね、数、実は、
はい、
50本ぐらいやるんだっけ。
本当ですか。
なんかあるらしくて、
新しく始まるのかな。ポポポポテピックでしたっけ。
なんか話題にな
ってありましたね、はい、
で、テレビドラマもさっき見たら20本はあるよね。
そうでしたね。
20本もさ、
はい、
物語見たいって思うんですけど、
ですです、
まあまあしょうがない、それも何かの都合なんでしょう。
そうですね。
なので
枠があるから、
こんだけある中で、
はい、
もう珠玉の、
はい、
テレビドラマを、
はい、
まあ、見出すことでおなじみ、ドラマ目利きの岩崎さん。
互いにですよ、ね、よく見てますからね。
まあ、ドラマを見ながら、
はい、
文句を言う、綿鬼スタイルでおなじみの池田が好きなドラマをね、ちょっと紹介したいと思いますので、
はい、
まあ、選んだ、
はい、
気になるドラマ
4、はい、4つ
ということでいきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ岩崎さんの
方からですか。
はい、
僕じゃあ、4本、連続していきますね。はい、1つ目が、月曜日のクラゲ姫、月9ですね。
はい、
で次が、水曜日のあのね、
うん、
日本テレビですね、坂本龍一さん脚本。3つ目が、木曜日の、テレ朝の BG 身辺警護人、
住
宅でございます。
はい、
で最後金曜日、4つ目が金曜日の TBS アンナチュラルという
3
つにしました。
はい、
はい、1つずつじゃあ簡単になんかその理由みたいなのを説明
していきますね。
はい、1つ目、月9のクラゲ姫についてはもうもちろんあの漫画原作東村アキコさん、僕東村作品ずっと好きで、あのひまわりとかね、最近で言うと、東京タラレバ娘とかが好きで、
はい、
かつあのクラゲ姫って、ね、あの映画化もされてるんですよね。
のんちゃんが、
そうです、現のんちゃん、当時は能年玲奈さんを堂々と名乗ってた時代でしたけれども、
当時か、
はい、
本当改めて思うけど、
はい、
本名が名乗れないってひどいねさあどうぞ、それで
で今回は、主演が芳根京子さん、うん、前か朝ドラの主演を務めたりとか、
うん、
あとは最近は、心が叫びたがってるんだという、アニメの実写化の作品でもやってましたが、結構若い方ながらも芸達者というか、
うん、
本当に感情表現とかが上手な女優さんではあるので、若手の中ですごい光って、なんかすごいらしい、あの人ってオーディションで芳根京子がいたら、
うん、
もう負けたと思えって言われるぐらいのオーディション嵐だったらしいですよ。
みたいですね。
もう光ってたっていう、まあ、その人は主演で、うん、で脚本 と、演出が、徳永雄一さん、この方はあれだっけな、なんだっけな、いろいろ最近も、さっき言った電車男とかもやってましたし、うん、一番最近で言うとあれだ、刑事神の、そっか、7話のみやったりとか、 ん、あと僕たちがやりましたっていうのもやってましたね、うん、まあ、一方であの嫌われる勇気とかもやってるんでちょっとまあ評価が難しいところの監督ではありますが、はい、脚本家ではありますが、まあ、その方が脚本をして、で演出が石川純一さんという、リーガルハイとかをやってた人ですね、
うん、
なので、まあ、どちらかというとコメディ要素が強い作品でもあるので、うん、そこに拍車をかけるような演出を加えてくださるんじゃないかなというところの、まあ、世界観、クラゲ姫の独特のその、まあ、オタクの子たちがいっぱい出てくる話ですけど、うん、その世界観を表現するにはいい夫人が揃ったのかなと思って期待しております、うんうん、まあ、月9でこういう作品をやるっていうのも結構チャレンジングであるっていうところも面白いなと思いました。
はい、
で2つ目、あのねは、もう1点もう坂本龍二さん脚本という、まあ、カルテットしかり、問題のあるレストランしかり、もうずっとどの作品も傑作にしてしまう、坂本龍二さんが脚本を務めて、うん、まあ、日本テレビ系で坂本龍二さんというと今までだと、松雪泰子さんの、ウーマンです、んマザーあれウーマンかウーマンとか、あとは満島ひかりさんのマザーとか、結構暗いムード、しかも社会的なテーマをかなり、ふんだんに盛り込んだ作品を作ってらっしゃって、今回は、広瀬すずさんが主演なんですけれども、なんだっけな、もうなんか居場所もない女の子がなんかいろんな他人と触れ合うことによって、まあ、家族的な疑似家族的なものを多分生み出していくのストーリーになっていくと思うんですけれども、脇を固める面々も、まあ、ウーマンもマザーも出ていた田中優子さんとかね、
うん、
あとは、それでも生きていくで組んでいた瑛太さんとか、まあ、小林さとみさんとかとも初めてかな、小林さとみさん、阿部サダヲさん、日野翔平さんと、
うん、
このメンツを揃えただけでもすげえなっていうところを、うん、まあ、坂本龍二さん脚本だからこそできたっていう、はい、ところもありますので、これはまあドラマ好きだったら見逃すことはないだろうなっていうことでございます。で3つ目、ペースで大丈夫かな、BG 新編見5人木曜日のテレビ朝日の番組ですけど、木村拓哉さん主演で、脇が江口洋介さん、斉藤匠さん、七尾さんなどなどということ で脚本がね、井上由美子さん、
うん、
という脚本が、僕この方すごい好きで、最近までやってたお母さんの娘をやめていいですかという、斉藤佑樹さんと春さん主演の NHK のドラマもすごい好きだったりとか、うん、結構昔からね、
白い巨頭の人ですか、
白い巨頭もやってましたよね、そうですね、うん、あと、まあ、キムタクとの組み合わせってエンジンという作品をやってましたかね、うんうん、カーレーサーの話とかやってたりとか、14歳の母とかいろんな作品をやってらっしゃる、まあ、ベテランさんですよ、大ベテランですよ、名作を目指し続けている方と、うん、あえてもう今の時代のキムタクが組むで、今回キムタクは民間の警備会社所属の警備員役をやるというで、そこからまあボディーガードになるっていう話、うん、BG のボディーガードになるって話ですけど、
うん、
新しいキムタク像も見れそうだし、ちゃんと物語としてもしっかりとしたものを作る井上由美子さんの作品なので、
うん、
まあ、キムタクが嫌でも、まあ、僕最近のアイムホームとか全然見てなかったんですよ、キムタクが出てたドラマ、
うんうん、
見てなかったんです。今回は脚本家との組み合わせでこれは見逃せないなと思って選ばせていただきました、うん、
はい、
で最後4つ目が金曜日のアンナチュラルで、これももう本当脚本家さんですかね、乃木明子さんっていう、逃げ恥をやったりとか、その前のクールでは重犯出隊というドラマ、両方とも僕は大好きなドラマで、
うん、
まあそれは両方とも基本的に漫画原作があって、実写化したっていう、今までも多分キャリア的に乃木さんは原作ありきで、脚本を、脚本化する脚色に近いような感じのことをずっとされてたと思うんですけれども、うん、今回は完全オリジナルの、作品を乃木さんが作られるということで、
うん、
そこのところで、まあ、どういう作品を作ってくるのかも興味がありますし、うん、なんか1話完結もので、そのなんだっけな、お医者さんの話ですよね、
うん、
お医者さんの話を作るということで、そこの毎回毎回なんか多分ゲストとかも参加していろいろな人の変化も、毎回の変化も楽しめるだろうし、
うん、
出てくる人たちも石原さとみさんだけじゃなくて井浦新さんとかね、ほとんど映画にしか出てないような俳優さんとかを持ってきたりとか、最近大活躍の久保田正孝さんとか、
うん、
市川美香子さんとか、ましきさんとか、なんかもうこのキャスティングの見ようとかも含めてすごく面白いなと思いましたので、
うん、
まあ、本当前作に、まあ、脚本家とか、演出家ベースで見てしまっていますが、うん、どれも楽しみな作品だなと思っております。先生、はい、長くなりました。
はい、ありがとうございました、はい、みたいな感じになりそうです
ね。池原さん4つ、
はい、僕の方は
すいません、
まあ、ちょっとクールがね、いろいろ なんか微妙ではあるんですけど、
はい、
まあ、とりあえず、
はい、
僕の方から漫画みたいにいかない、
はい、
まあ、でもすでに Hulu でね、
はい、
配信されてるっぽいんですけど、
もう始まってるのかな、
ね、あの東京03の人が角田さんが主演らしいですけどね、
はい、
これちょっと気になるなと、
はいはい、寺さんから東京03って聞くとどうしても小松政夫がよぎるんで、まあ、いろいろなんじゃないですかね、
はいはいはい、まあまあね、はい、それから、モブサイコ100、
はい、
っていうあの漫画がありまして、
はいはい、
でワンパンマンとかね、
はいはいはいはい、
書いてる人なんですけど、はい、その漫画、まあ、これも面白いんですけど、
はい、
これのアニメもあったんですけど、このアニメをさらに今度は実写化ということで、
はい、
浜田くんってこれ多分龍馬伝の
子
役だった人
です、ね、福山さんの子供の時のやつ
ですね、
はい、
でそれから、アベマスペシャル系チャンネルというのがあって、
ほうほうほうほう、
あの話題のね、
はい、
あの
話題の
地図、はい、新しい地図とか
ありましたけど、
はい、それの、
はい、
まあ、アベマ内でドラマを作るそうで、
ね、
毎週月曜夜10時から
固定の時間なんですよね。そうですよね、
そうだね、これはまあ溜まっていくわけじゃないから毎回見なきゃいけないってことなんですよ、うんうんうん、一応ね、起爆が残るかもしれないよね。
あ、そうか、裏に一応ドラマがない時間帯か。そうですね、月曜日、
そうそう、あれですよ、スマスマの時間ですね、
10時か、そこ
だ、はい、
はい、
っていうのがありまして、
はい、
でそれで、1,2,3 ね、
はい、
4つ目、
はい、
4つ目ちょっとね、
はい、
一応同じクールに合わせまして、
はい、
隣の家族は青く見えるっちゅう、
ほうほうほうほう、
松山ケンイチ深田恭子主演のドラマ、
はい、
フジテレビですけど、
はいはいはい、
これをちょっとチェックということ
で、あ、来ましたね、
出てきました、
はい、じゃあ一つお願いします。
はい、まあ、そんなにないですけどねあの漫画みたいにいかないは、
はい、
まあ面白そうじゃん、
東京ゼロさんですもん ね、
だからこれ外しそうな
気も、売れろっぽいですよね、
超外しそうだけど、
はい、
まあ一応見ようかなという感じですね。
東京ゼロさんと、誰でしたっけ山本さんとか
で、モブサイコ100は、
はい、
まあ原作がね面白いから、
原作面白いですか、
面白い、
どういう話なんですか原作って。
なんかあの超能力に気がついてない少年がいて、
は
い、だけどちょっとなんか変なことができちゃうから、
はい、
それを相談するんですよ、なんか、
うんうんうん、
あの探偵所の人みたいな、
うん、
でその先輩は全く能力ないんだけど、
はい、
そのなんか俺霊視ができるとか、
はい、
つってあの嘘をついてる人なんだけど、
うんうん、
でその何うじうじしてる超能力を持ってる人と、
はい、
あのすごい強気な超能力のない人の組み合わせでいろんなことを解決していくみたいな、
うん、
まあ、話なんですけど、まあ、その本当にすごい超能力者がいっぱい出てきて、
はい、
まあ、戦うみたいな、まあ、ちょっとワンパンマン的な要素もありつつ、
うんうんうん、
ってな感じなんですけど、まあ、こう定番の、ね、流れが僕としても面白いなと思うんですけど、は
い、
で、まあ、声だけ天使は、
はい、
まあ、声優さんたちの青春群像みたいな話らしいんですけど、
出演するのは俳優さんだけど、そっか、話が声優の話なんですね。
そうそうそうそう、
うんうん
う
ん、
まあ、で別にあの分かりません、何にも分かりませんけど、
はい、
まあ、アベマ TV で連続ドラマをやるっていう面白さと、
はい、
あのなんていうかな、何かに気を使ってドラマを作る必要がない、
うんうんうん、
これがまあ当然そんなに面白くないと思うんですけどノウハウとしてのね面白さは積み上げられないわけだけど、
はい、
だけどなんかこうある一点の魅力みたいなのがもし見出せれば、
はい、
やっぱね、連続連ドラってすごい様式美が強いと思うんですよね、うん、
様式美
やっぱりなんか形があって、
はい、
そのフォーマットにのっとってないと見づらいとかさ、
うんうんうんうん、
だからそれにのっとらないで面白いことができるなら、
うん、
ちょっと可能性を見てみたいなとかね、
うんうんうんうん、
まあ、そんなこと思ったり、
で、あと楽しみです、
木曜劇場隣の家族を青く見える、
はい、
フジテレビ
最後、
これまあなんかよく分かんないけど夫婦の、
はい、
まあ、リアリティのある話っていうのは、
うんうん、
なかなかちょっと面白そうだなと思いつつ、
現代的なテーマですね、
うん、そうそうね、キャストとして出てくるのが結構、
はい、
なんかまあ、曲はねミスチルだったりする
んですけど、あ、そうなんですか、主題歌なんだ、
う
ん、
そう、そんなに騒ぐがでもないけど、
ミスチルが選ぶドラマっていうのは結構ね貴重ですからね、
まあまあね、なんかあるのかもね、うん、でね、登場する人もいろいろ面白いですよ、あの平山博之とかね、高橋みやりジェーンとかね あんまり、そう、まあまあ、俺が今一応分かりやすく注目するのは伊藤和恵、高畑敦子ね、この辺は大事じゃないかな。
高畑さんいろんな意味で、
伊藤沙莉さんも出ますね。
おお、伊藤沙莉さん、はいはい
はい、なんか岩崎受けみたいなのあるんだね。はい、で、まあ、あと個人的にはですね、はい、あの怪盗戦隊ルパンレンジャー対警察戦隊パトレンジャーね、これ2月からやりますんで、あの興味ある人は見てください。毎週戦隊ものが対決するっていうね、非常に楽しいと思いますけど。
すごいですね、斬新ですね。
3対3で分かれてるんだけど、はい、多分ここにさ追加戦士が出てくるじゃん。
ああ、そうですね、
もう敵だからなんだろう、探偵戦隊とか出てくるんじゃない
の。正義と悪、だからスターウォーズと同じテーマをはらんでくるわけですよね。正義とかよく分からなくなってくるっていう。
そうね、はい、もうそのテーマ何年やってんだろうね。、はい、ということで僕が気になったのはこの辺でございました。
はい、じゃあそんな感じで、はい、この前やつ以外にもいくらでも面白い番組多分やってると思いますんでね。
そうですね、少年ジャンプがテーマになっているものとか、
霊園少女とか、
ね、クッキーが、ね、ドラマでドンと使われるとかね。
くしくも今全部テレ東の深夜のこと言いましたけどね。
まあそれ以外に俺だってテレ東ばっかだよ、なんか。
そうですね、テレ東強いです ね、
まあ、ね、あと、まあ、まあセゴドンもありますけども、
あ、セゴドン、そうです、脚本が中園美穂さんですか、これは面白いに決まってる。
なんか酷評されてたけどね、
原作は。マジ
っ
すか、
原作は
マジっすか、うん、そうなんだ。
でも面白そうだったよ、なんか、
うん、
雰囲気もいいし、
うん、鈴木亮平さんかっこいいから、うん、いいんだ。
はい、
ということで、
なんか言いたいことを言わない感じになりました
けど、大丈夫です、大丈夫です、
はい、まあ、はい、じゃあまたね、途中まで行ったら、
そうですね、う
ん、面白い、
残念だったやつとか紹介してみましょうかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ということで、メディアの時については今回は、2018年1月期のテレビドラマについて、
はい、
覗いてみましたということで、
また傾向をね、
はい、
探って語っていきましょう。
はい、はい、ありがとうございました。はい。